はい、どうも、原田です。それではですね、情報のすすめの質問フォームに投稿いただいた内容に対して回答していきたいと思います。はい、では早速いきます。あなたのやりたいことということに関してですが、文章力をつけて1記事あたり1000文字以上書けるようになりたいです。文章力をつけるために毎日記事を書いています。1記事あたり1000文字を書かなくても読者に伝えたいことが伝わればいいのでないでしょうかと。そういうことですね。で、無料オプトの記事は1000文字前後書くのですが、無料オプト以外の記事を書くと文字数が500文字前後になってしまいます。羽生さんが言ったように、1日1000文字書くにはどうすればよいでしょうかという質問ですね。はい、ありがとうございます。なんて言うんでしょうね。この言っている、あた、あの言っているように、1記事あたり1000文字を書かなくても、読者に伝えたいことが伝わればいいのではないでしょうかというかね、そういう前提で、でもね、1000文字以上書きたいですけれども、そういうね、1000文字以上書かなくても、いいんじゃないですかということでもあったりもしますという質問ですね。はい、すみません。ということで、僕のね、見解というかね、考え方ですけども、伝わればね、いいですよ。で、そもそも論で言えば、伝わるか伝わらないかの問題でしかないので、当然伝わればいいじゃないですか。じゃあ、その伝わればいいの、その今度じゃあ伝わればいいのね、レベルっていうのも僕は存在すると思うので、例えば、伝わればいいっていうね、シンプルに伝わればいいで言うと、例えばこのね、質問の中で、1記事あたり1000文字を書かなくても読者に伝えたいことが伝わればいいのでないでしょうかという質問に関して、伝わればいいっていうレベルで考えれば、そうです。で、終わりですよね。じゃあもうちょっとその伝わればいいのレベルを上げたときに、例えば、伝わればいいけど、その相手にとって、もうちょっとこの記事を読んでよかったなって思うぐらい伝わればいいっていうレベルがあるとするじゃないですか。そういう形で、レベルをね、こう伝わればいいのレベルっていうのも、正直ね、たくさんあるわけですよ。で、どこで、僕はじゃあどういうふうに考えてるかっていうと、よりね、読んでよかったって思ってもらえたりとか、要は肌が言ってることだったから、腑に落ちたなって思ってもらえたとかね。要はそのレベルで伝わってくれれば、僕はいいなって思って、正直書いた、要は伝えますよ。それが僕の伝わればいいなんですよね。なので、そこで言うと、別に1000文字っていうものにとらわれる必要はないんですよ。ないけども、当たり前ですけども、この伝わるのレベルが高ければ高くなるほど、その伝えるためにね、いろんな手を使ってこう伝えてきますよね。今もうずっと今の下りがその下りだったわけですよ。僕はいろんな角度からこの伝わればいいの話を伝えてるわけですけども、これが要はそういうことですよね。ってなると、当たり前ですけども、ボキャブラリーもね、たくさん使うようになるだろうし、文章書く上でね、なるだろうし、文字もね、増えるだろうし、例え話も増えますよね。1個の例え話と、1個だけじゃなくて2つ3つね、付け加えるとかね、違う角度から話すなんてやってくると、普通にね、僕は文章、文字数とかは、気にせずともね、多くなっていくわけですよ。で、ただ、僕が基本的に2000文字書くようにしたっていうのはそういった理由ですよね。要は、文章って、これ、要は僕らがやってることって、伝わればいいっていうのはね、一番最初の1段階目ですよね。伝われば当たり前ですけど、伝わんなきゃもう意味ないんですよね。だけども、僕らへの存在意義って何ですかって考えた時に、どうでしょう。僕がこのね、伝わればいいのこの概念を話してて、つまんねえなって思われたらどう思いますかってことですね。たとえ伝わったとしても、つまんねえなっていうのがね、その全体的な印象として残ったらどうですかってことなんですよ。伝わっている、かつ楽しいっていうね、楽しいっていうか、なんか気づけたとかいう、その要はおもしあのなんですか笑う楽しさじゃなくてですよ、 この興味深い楽しさ、なんですか、脳みその刺激した楽しさってことですよね。それを伝えられれば、よりいいわけじゃないですか。で、僕らの存在意義は何かっていうと、そこなんですよ。要は、相手に、脳みそ的に楽しかったって思わせて伝える。これが一番大事なことだと僕思ってるんで、そうすると、要は、肌の意見を聞きたいとかね、肌の話を聞きたいとか、肌の見解を聞きたいっていう状態になるわけですよ。これが僕らの存在意義であるし、僕らが、なんですよね、人と、差別化をできるポイントでもあるし、それによって人が集まってくる。で、リピートも起こるということですよね。わかります？僕の話を聞きたいって思ってくれれば、当たり前ですけども、同じ教材をね、違う人と同じ教材を売ったとしても、あ、こっちの肌の特典を聞きたい。例えば肌の、この特典、教材に関する、ね、特典の見解を聞きたいから肌から買うっていうようなね、状態って作れますよね、というところまで考えれば、やっぱりね、単純にシンプルに伝えればいいっていうわけでもないと僕は思っています。まあ、これが僕の見解なので、ってなると、まあ、普通に、なんて言うんでしょう、500文字ぐらいじゃ楽しく伝わらないんじゃないかなとは思っています。で、要は僕らがしなければいけないのは、一言で言うと、エンターテインするっていうことですよね。相手を、まあ、そういう感じで楽しませるということです。だから、ある意味、エンターテイナーである必要があるというこの概念をぜひね、落とし込んでいただきたいなと思います。そうすることによって、もう少しね、この記事の書き方とかも、まあ、自分のアウトプットの捉え方っていうものがね、変わってくるんじゃないかなと思いますね。その相手が伝わるだけじゃなくてね、伝わった上に、あ、この人の話が良かった、この人の、ね、要は何ですかね、語り部としてこの人の話が良かったみたいなね、こういうことだったりするということです。はい、わかりますかね。わかりますよね。そういった感じで考えていただければ、例えば、1000文字書かなくても、まあ、伝わればいいのでしょうかということに関しては、まあ、文字数はどうでもいいけど、伝わるっていうもののレベルとかね、概念が、僕が捉えている伝わればいいと違うんじゃないかなっていうところですね。だから今その話をさせてもらいました。で、あとはですね、無料オプト以外の記事を書くと文字数が500文字前後になってしまいますっていうのは、単純に、要は伝え方の問題ですよね。今ずっと僕もこうやって話してましたけど、伝わればいいっていうだけだったら、10秒で終わります。でも、もうすでにね、なんか7、8分喋ってるわけじゃないですか。まあ、そういったことですよね。っていうことは、じゃあ1日1000文字書くにはどうすればいいかっていうと、まあ、そういうね、余計な話じゃないですけども、わかりますか？例えば、ドラマでもそうですよね。ドラマって、例えばね、表現したいのは、例えば、なんですかね、トレンディードラマだったら、主人公の男と女の、色恋話をね、伝えたわけですよ。でも、それをよりね、なんですかね、脚色して、面白く見せるにはどうすればいいかっていうと、当然ですけど、そこには、必要のないすったもんだの話を持ってきたりとか、脇役を登場させたりとかね、そこにいろんな景色をね、突っ込んでいくっていうようなことをするから、ドラマっていうのが、ね、楽しくなってくるし、時間もね、たくさんの、例えばね、1時間2時間とかね、いうような時間のドラマを作れたりするわけじゃないですか。まあ、こういう形じゃないかなと思いますね。この意識があれば、僕は全然文字数に関して、まあ、考える必要ないけど、書けるんじゃないかなと思いますね。なので、ぜひそういった形で、考えてみてくださいということですね。はい。で、次行きたいと思います。ですね。こっちね。はい、ありがとうございます。はい、次はですね、なんですか、感想をいただきました。ちょっと嬉しい感想だったので、たまには読ませていただこうかなと 思います。はい、お世話になります。今回も音声回答ありがとうございました。 PC に保存し20回以上は聞きました。すごいですね、ありがたいです。はい、原さんが、使ってたのは、どんなフォームを使ってましたかっていう、その中でね、回答してたんですけども、知ってましたということで、まあそれは良しとしてですね、私もアンケートは使っていましたが、ブログランキングのものを使っていて、フォームで属性を絞るなんてことは考えたこともなかったので、目から鱗でした。早速登録して使っていきますということですね。でそして、今回新たな気づきがありました。私のブログでもそうですが、アフィリエイトの一般認知も広がり、ブログ記事から興味を持ってもらって、リンクはとりあえず踏んで、どんな商品かを見る人はかなりいるのですが、買う気はあるのにこのリンクから購入しないぞっていう人がめちゃくちゃいます。はい、それはきっとなんとなくそこで買うのが嫌だから、だからその後検索し直して購入する、ね、A8 ネットにしろ、その他の ASP でも楽天や Amazon アフィリに対してもクリックされることでクッキーが残るので報酬はいただけていますが、そこでまだ一般の方は知らないのかなと勝手に思っています。要はその ASP の、アフィリエイトリンクをねクリックしてもらって、でクリックするとそのクッキーっていうものがつくんですよ。追跡するね、クッキーってやつなんですけども、でこのね訪問者がいやこいつから買わないぞって言って、クリックした後にこの人から買わないぞっていう形で他で検索して楽天から直で買ったとしても、クッキーっていうものが働くので、ね、その報酬っていうのはね入ってきちゃうんですよ、入ってきちゃうんです。で、ね、その一般人の方はそのクッキーっていうものを知らないんじゃないかなっていう話をね今してるわけですけども、まあでもこれは人間の心理上仕方のないことだと割り切っていました。要はこれ買ったらこの人からね利益、この人に利益いくんだなって思われてしまうと、言ったようにね、なんていうんでしょう、買いたくないっていう心理が働いてしまう、まあ、これはしょうがないですよねっていうことですね。だからこそアフィリエイトっていうのは、ね、ステルス的にやることの方がよりいいという話をね、それは伝えていると思うんですけども、で続きですね。私自身今までは特に何も考えていなかったんですが、今回初めての感覚になりました。その僕が紹介したねこのフォームを使って、このフォームってアンケートフォームですね、アンケートフォームのこれを使ってみてくださいっていう形でね、その時紹介したんですけども、そのねフォームズというものですね、フォームズに登録するときに、ハドさんにアフィリエイトが入るようにできないかなと思ったんですよねと、これってすごいことだなと自分で気づきました。アフィリエイトの本質ってこういうことなんだと気づきました。人の役に立って感謝される、その代償として、報酬がいただける、これはよく言っていることなので分かっているような気持ちでいましたが、本質を分かっていなかったことを思い知らされました。自分が良いと思っているものは、絶対に使った方が良い、この自信と人に役立つコンテンツイコール感謝されるコンテンツ、これが最重要なんだなと気づきました。この流れがあってビジネスが成立しているということ、感謝されるから喜んで払いますという流れができできること、これを身をもって体験し確実に理解できた気がします。今頃かと思うかもしれませんが、私にとってはかなり大切なことを教えていただきました。自分のことを考えてみれば、読者の気持ちもよくわかるものですね。自分のことはそっちのけでどうすればいいかだけを考えていてしまっていたので、それではダメなんだなと分かりました。間違いなく私は羽田さんの影響で人生が変わったし、人生の見方も考え方も全て変わりました。分野は違うけれど、それと同じように、私も読者さんに良い影響を与えられるような人間になりたいと心から思っています。感謝され喜んで買いますよと言っていただける人が増えるよう日々精進していく覚悟が決まった次第です。こんな長くするつもりはありませんでしたが、ついつい長くなってしまってありがとうございます。今回も丁寧に対応していただきありがとうございましたというね、こう素晴らしい感想をね、感想というかね、メッセージをいただきました。まあね、こういうメッセージもらうと、まあ、当たり前ですけど僕はね、めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、普通に考えて。でなおかつこのね気づきっていうものまで、 出してくれて、で、こう感謝をしてくれるということですよね。まあ、正直言うと、まあ、もう本当に、ね、このご自身でもう、ね、勉強というか学べる、ね、体質というかそういう状態になっていますので、もうね、すごくなんでしょう、心配はしないというかね、あとは時間とともに確実に成長していっていただける方だなと思うわけですけども、例えばですけど、なんて言うんでしょうね、こういうふうに言ってもらえると、例えば僕がね、こうギターを弾いてね、こうライブをやってる、ね、ギタリストだとしたら、まあね、こう反応、いい反応をバシッとくれると、よりこうね、いい演奏をしたろかと、ね、いう気持ちになってったりするじゃないですか。それが勢い余ってこうね、ギターをぶっ壊しちゃうとかね、ジミー・ヘンドリックスみたいにこうギターを燃やしちゃうみたいなね、ことをねしちゃうみたいなね、そういうことですよね。まあ、そのくらい本当こういう反応いただけるとやっぱ嬉しいし、まあ、もらったからにはやっぱね、さらにこうね、こう付け加えてガサッと、ね、盛り込んで、返していきたいなっていうね、普通にそういう気持ちになりますよね。まあ、これね、偏方性の心理とかね言いますけど、まあそういうものなのかなとは思いますけど、本当ね、嬉しいですね、こういうのいただけると。で、まあ本当にこの中で言っているように、そのね、アフィリエイトしてるぜっていうのを見られてしまうと、もう絶対にね、もうこの心理が働くんですよ。だから例えばクリックがたくさんあるにもかかわらず報酬が発生しないっていうのは、大きな理由っていうのはそこかなと思いますね。あ、こいつアフィリエイトしてると、これをクリックして俺が登録したらこいつに数百円入るとかね、思われるとなんか気に入らんなと。で、これはもう人間の心理上しょうがないんですよ。でも、じゃあそこを超えるにはどうしたらいいかっていうと、まず一つ、ね、方法としては気づかれないようにやるっていうところですよね。アフィリエイトしてるっていうのを気づかれないようにする、これがまず一つで、もう一個レベルの高い対処方法として、今回このように感じていただいたように、この人に むしろお金が入るなら私は喜んでアフィリエイトするよみたいなね、アフィリエイトされるわみたいなね、状態になれるかどうか、これがすごく大事かと思いますね。で、やっぱりこの状態っていうのは一個レベルが高いわけなんですけども、それは当然ですけども、その何て言うんでしょうね、かけ根なしにそういうふうにことをやり続けた結果が、要はそういう感情をね、相手に持たせるというのが一つのポイントだと思いますね。あ、この人、要はね、別に、まあ、ビジネスとしてアフィリエイトしてるのは分かるんだけど、でもこの人は何て言うんでしょうな、その濃すい考えで、金を稼ごうとか思ってないみたいなね、そういうふうなイメージを相手が受けてくれればですよ、くれればむしろお金払ってでも、ね、どうせ買うならこの人から買いたいっていうような、ね、一歩レベルの高いアフィリエイトに持っていけるということですね。で、プラスで言うと、さらには当然ですけども、あ、この人の特典は、いいから、まあ買うよね、買いたいよねって思うという感じかと思いますね。だからこういう心理がアフィリエイトっていうものには働きますので、まあ、大事じゃないかなと思いますね。この気づきっていうのはすごくいいと思いますね。だから、基本やっぱりそのかけ根なしにやっていくスタンスっていうか、その意識、その上でこういうね、現象っていうのが相手の中で勝手に起こってくるわけなので、ここはね、正直ね、こう狙ってしまうと、もうその時点でわかりますか、かけ根なしじゃなくなるんですよ。あ、こういう風なリターンをね、相手から得たいぞって思ってしまった時点で、そこは、なんですかね、ね、意図的にそういう風にさせようって思ってんだなって思われちゃうと、これはまたね、やらしさをね、相手に植え付けてしまうということですね。だから難しいんですよ。意図的にそうさせるには、意図的にそうしないことを選択するみたいなね。わかります？ここ難しいですよね。でもそれってとても大事で、で、僕も、僕すごくで、例えば他の同業の方とかね、要は、僕ぐらい稼いでる人で僕をね、こう分析して、僕に対してね、こう意見をくれる人の話で言うと、やっぱ僕はそういう、そこのね、やらしさが全然、感じないと。例えばブログ記事からでも、ね、その、 金稼ぎてえぜっていうようなやらしさが見えないとか、そういうね、そうなんか搾取してやろうみたいな気持ちが見えないみたいなことを言われたわけですよ。だからあのナチュラルな感じがいいから受けてるんだよねっていうことをね、まあ言われたことがあるんですよ。まあそこがそのポイントじゃないかなと思いますね。基本的には掛け値なしにやるということです。まあやってればやって、ね、当然ですけども、そういうふうに間違いなくリターンっていうのがね、そのうち返ってくるっていうことが僕は分かってるので、別にそこら辺あのすぐにあのリターンを得たいみたいな形で考えてないから、あの、ね、いつか返ってくればいいやって思ってやっているから、そのやらしさっていうのはあんまり出ないようになるという感じかなと思いますね。まあ、ここはね、こういうふうに見てもらえるようになれば、要は強いと思いますよ。そっちの方が強いですよ。単純にアフィリエイトがね、アフィリエイトしてると、見られないように上手にアフィリエイトするっていうのも一つのスキルだけども、もっともう一歩上を行くってなるとそういうことですね。その人からアフィリエイトされたいっていうね、いうような思いになるぐらい相手が僕に対して、なんかそのね、いいものを与えてくれたっていう感謝が感じていただいているっていう状態を作るってこと、まあ、これは難しいですけども、でもそれこそ、ね、まさになんて言うんでしょう、積み上げているものじゃないですか、実ね、だと思うんで、ここを目指してほしいなと思いますね。要はそういうブログを作ってくださいということですということですね。まあ、この方は美容系のブログをされてて、でそのね、美容系の読者の方から感謝されているというね、中で、まあその中でもそういうね、美容ブログの中で、そうなんていうんでしょう、アドセンスとか、自分がやってるアフィリエイトとかリンクとかがそういう形で踏まれるんだけど、意図的に買うことを避けているなっていうのを感じているという状態だというところだと思うので、まずそういうふうにやっていただきたいなと思いますね。で、まあ、あとはせっかくまたこうやって、メッセージいただいたので、個別のね、アドバイスをさせていただくとすると、まあ、この作っている媒体っていうのが基本的にはね、こうなんて言うんでしょう、多くのアクセスを集めていくようなやり方になっていると思う、まあ、そもそも多くのアクセスが集まってきている状態になっていると思うんですけども、ここでじゃあ個々の、ね、その読者をもっとアクティブにするにはどうすればいいかっていうところで、ね、より例えば SEO 的にも強くなっていくにはどうすればいいかっていうところの一つの、大きなヒントなんですけども、これはですね、なるべく、例えばですけどもコメントを、ね、入れてもらうような記事を書くというようなことをね、していただきたいなと思いますね。そうするとコメントってかなり SEO 的にプラスです。まあ、これね、見ればわかると思うんですけども、例えばですけども価格 .com ってね、サイトあるじゃないですか。検索すればね、このものが最安値ですよっつって出てくると、で安値から上から順にこうお店のランキングが出てきて、でそのお店に行くってなると、まあ要は価格 .com も完全アフィリエイトなわけですよ。同じことです。それを、しているわけなんですけども、価格 .com がめちゃくちゃ SEO 強いのなんでかっていうと、口コミとかね、いうのがめっちゃ入ってますよね。あれですよ、あれがめちゃくちゃ強いんですよ。だって価格コムのサイトの、ね、構成見れば分かると思いますけども、あのサイトの構成のボリュームって 何かって言ったら、ね、別に商品のレビューとか一切書いてないじゃないですか。その価格コムが運営している側がこのなんすか、このパソコンはどうでこうでとか書いてないですよね。単純にスペックを書いて、その下にお店の、ランキング上から順にバーって並んでます。で何がこのコンテンツのボリュームを増しているかっていうと、読者の、ね、レビューです。レビュー、あれコメントと一緒ですね。あれを要はこうね、なんつうか、ね、誘導しているというか、あれが入っているから価格 .com のサイト自体が、ね、Google に評価されて上位表示されているんですよね。だからそれをね、ぜひやってみてほしいと思いますね。何かコメントが入るようなね、その記事を書くというか、そういう企画をするとかね、もそうですし、例えば自分が使っているその美容系のものだったとしたら、例えばこのコスメが、コスメを使ってね、私はこうだった ね、皆さんの意見くださいみたいな感じにして、そのコスメに対して、ね、一緒ですよね。パソコンに対してみんなが口コミ上げてるのと同じで、このコスメに対してみんなの使用感どうだったみたいな感じにすると、何がいいかっていうと、要はそのコンテンツボリュームがめちゃくちゃ増えるんですね。ページ自体のコンテンツボリューム、自分が何もせずと思うんですね。に加えてですよ、要はそれだけ第三者がいっぱい入っているってことが、それ自体が要は信頼性をめちゃくちゃ強化するんですよ。要は私だけがこのコスメいいよって言ってるんじゃなくて、他の人も言っている。その中には私には合わなかったよっていうようなコメントが入ってたりするとよりいいわけですよね。あ、こういう人に合わないんだな、でこういう人に合うんだなっていうのが分かったりして、そのコスメに対してのコメントがバババってこうね、盛り上がりを見せるわけですよ。でそれが要は何ですか、流行ってるコスメであればあるほど検索で、ね、ヒットしますよね。で検索がヒットした時に、そのコスメに対してそこの中でそれだけ第三者がこうバーバーバーって話し合ってるってことは、そのサイト自体はめちゃくちゃ信用性高いわけですよ。ってことは価格 .com と同じような流れになっていくわけですよね。ってことはそれをいろんなコスメでやっていくことによって、もうそのサイト自体がコスメのそういうね、なんか中なんですかね、中立的な、サイトになっていくわけですよ。人々がこう、ね、情報交換し合うような中、その中でまた一個プラスで言うと、運営者 その、ね、この投稿していただいている方自身の、まあ、色が入ってたら、それはそれでね、僕はその自分自身がなんて言うんでしょう、もうちょっとその読者たちを導いていく立場になっていくっていう意味でも、そこの自分の記事に飛ばすとかね、いうのでもいいと思います。はい、まあそこはね、どっちがいいかは分からないです。例えばですけども、価格 .com って、価格 .com っていうね、箱だけ用意されてて、あの会社が箱だけ用意してて、あとは何もしてないですよね。でもその中に、例えばですけども、まあそれがね、要は大中立性を演出するわけですけれども、そこに例えばですけれども、価格 .com の、なんですかね、家電バイヤーが、考えるこのパソコン、最新パソコン 1,2,3 みたいな記事があったりしたら、それはそれで、要はこの価格 .com のこれだけ情報を持っている人の中で、おすすめなパソコン記事、パソコンのね、1,2,3 っていうのがあるんだって思うと、それはそれでその記事自体にもその価値がつきやすくなるんじゃないかなと僕は思ってますね。だからそういったブログのね、形を目指していっていただければ、まあもっとアクセスはあとね、倍どころじゃないんじゃないですかというレベルで、いくと思いますし、そこからアフィリエイトが発生しやすくなると思いますね、僕の中では。要はもうそのコメント見て買いたくなるわけですから、あ、これここもうそこにあるリンクで買いますよねっていう形です。でなおかつ、例えばですけども、そこにね、その自分のメールマガに誘導していって、より違うものを販売するでもいいですし、まあアクセスさえ集まってしまえば、いろんな展開が見えるかなと思いますね。それはあとは自分でどんどんいろんなものを企画していくっていうような流れで、やっていっていただきたいなと思います。ということで大丈夫ですかね、伝わってくれましたか。まさに一番最初のね、話と一緒です。伝わりましたかってことですね。僕は要は伝えたいからこそ、また一番最初のね、話に戻ってちょっと着地させていただきますが、ね、まあね、こういうことです。長くなっちゃうんです僕は。長くなってしまうけども、まあ長くなったらなったで、要はね、これが5時間この話してたらそれはつまんないですよ、飽きますよ。でも 2,30 分なわけですよ。 2,30 分だったら何かしながらとかね、散歩しながら聞けるじゃないですか。っていうと、その中で聞いてる中でいろんな角度からこの現象について話された方が、僕は気づきがどんどんね増えると思うわけです。点が増えるわけですよ。で点が多いければ多いほど、後に線にバチッとね、自分の中で線になっていくわけですから、それを考えても、僕は基本的にはコンテンツ自体は必要以上に多くする必要ないけども、基本的にはね、あった方が、ね、いいかなと思っていますので、まあ、その文字数どんうんぬんっていう、ね、部分はあるかもしれないですけども、その、ね、文字数にとらわれるんじゃなくて、本質的な部分はこういうことです。 伝わりますかと、ね、しかも楽しく伝わりますか、脳みそを刺激しながら伝えられてますかみたいなことが大事なんじゃないかなと思います。そうすると、あ、面白かったと、聞いてよかったと、ね、この文章読んでよかった、この音声聞いてよかった、動画見てよかったって思っていただければ、また次見たいと思うわけですよね。そこが、ね、肌っていう名前がメールマガボックスに届いたら開けてみようって思うかどうかっていう状態になれるかどうかの一つの大きなポイントだと思いますね。ここで何も思わなければ、まあね、バーって見てたくさんメールが自分のそのメールボックスの中にたくさんのね、いろんな人からメールが入ってくる中でね、スルーしますよね。でも肌っていう名前文字だけはね、スルーしないぞって思えるじゃないですか。だってスルーしたらその人にとって損だって思えますから、ね、ということになると、わかりますか、別にね、メールマガが届かないとか読まれないなんてことも下の次元になるわけで、そんな話はどうでもいいですよねって、読まれないやつが悪いんですよねぐらいの話になってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、ちょっとまた長くなりましたが、今回の音声は以上となります。ありがとうございます。頑張っていきましょう。じゃあねー。